おはようございます。高原ご一郎です。さて、読書の秋がやってきました。少しずつ夜の時間が長くなっていく機会に本を手に取る方も多いと思います。ところで、日本で1億冊以上売れた本を調べてみますと、全部漫画の本なんですね。第1位はドラゴンボール3億冊、第2位はゴルゴ13 2億冊、第3位はブラックジャック1億7000万冊。この3つがべらぼうに売れているのは、1冊完結型ではなく、たくさんのシリーズがあるからです。それでもすごいですね。では、活字の本で一番売れているのは何でしょうか。細木数子の6先生術シリーズ7000万冊なんですね。星占いの本が日本最大の活字ベストセラーなんです。どうしてよく売れるんでしょう。人々の要求を満たすテーマを取り上げているからだと思うんですね。何が起こるかわからない世の中で、どうしたら人生をコントロールできるか。占いの力でそれが可能であるなら、占いを利用したいという要望に応えているからこそ売れるんだと思います。人間は誰もが幸せになりたいと思って、あれこれ努力し、計画を立て行動します。しかし人生は実に思い通りにならないことが多いのではないでしょうか。次から次へと予想していなかったことが起こるのではないでしょうか。そういう予測不可能な人生を占いの力で操作することができたら、きっと幸せになると考える方が多いんだと思います。しかし、本当の幸せはこの人生観からは生まれてくることはないと聖書は語るんです。今から3500年前、アラノを40年間さまよったイスラエルの人々に対して、神はこのように語られました。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野を通らせ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。あなたの神、主を心に据えなさい。人生の中には、がっかりすることや、苦しいこと、予定外のことが次々と降りかかってきます。まるで危険な荒野を旅するようなものですね。しかし、そういう工程を通った理由があるのだ、というんです。それは、ついにはあなたを幸せにするためでした、って言うんですね。ここから、聖書の語る人生観を3つのポイントで考えましょう。第一に、人生は、神があなたをついには幸せにするために与えられている機会だ、ということです。ついにはというのは、最終的にはという意味です。最後は幸せに至るために、人は時として荒野の体験をするのだと。しかし、その苦しい体験は、あなたが幸せになるのに必要だから起こるんですね。必要がなくなったら、その問題は終わるのです。人生の問題は、神があなたの人生にベストをもたらすために起こるんです。しかし、必要がなくなると問題も止むんです。私は先日、ある会社の経営者の方に、とても耳の痛いことを言う立場に立たされました。それをその経営者に告げるのはとっても辛いことだったんですね。と言いますのは、彼は今まで私にとっても親切にしてきてくれた人なんです。しかし、どうしても見過ごしにできない問題が起こった。私は、どうしてこういうことを告げる役回りになったのかと、自己憐憫に陥りかけました。しかし、聖書の人生観に立って考え直したんです。それは私に必要だから起こったのだと。私が成長するために、どうしても経験しておかなければならないことだから、これが起こったんだ。そして、それは、ついには私が幸せになるのに不可欠のレッスンなんだと。まあ、そう思い直しますと、チャレンジ精神が蘇ってきました。神があなたのために立てている計画は、あなたがついには幸せになることなんです。第二に、問題の解決を急がずに、秘められたメッセージを聞き取るということです。医学用語で対症療法っていう言葉がありますね。病気の原因を叩くのではなく、 目の前の症状をとにかく抑えようとすることです。私の知人は背中が痛い痛いと言ってはよくマッサージに行ってました。その次に歯が痛いと言い出しまして、歯医者さんに行ったんです。ところが虫歯は一本もない。そして歯茎にも異常もない。それでも痛い痛いと言い続けるんですね。そうしますと、その歯医者さんは心療内科に彼を回したんです。ノイローゼで歯が痛いように感じてるだけだと決めつけられてしまったんですね。しかし、ほどなく原因がわかりました。肺がんだったのです。どうして肺の病気で歯が痛むのか、私にはわかりません。しかし一つわかったことは、根本治療のためには、痛い場所より痛みを生み出している場所を知ることの方が大切だということです。そしてこれは人生についても言えることです。私はこの夏、リストラや、うつや、子供の不登校などいろんな問題を抱える方々と関わりましたが、今目の前で起こっている問題をとにかく直すことに全力をかけ出すと、かえって問題が深刻化するということに気がついたんです。学校に行けなくなった子供をどうしたら早く学校へ戻せるかということに努力し始めると、子供はますます苦しみ出すんですね。目の前の問題の解決を急ぐより、秘められた本当の問題のありかを考え直す機会を神が与えてくださってるんじゃないでしょうか。もしかしたら子供のトラブルは、ご夫婦のトラブルを回避するために、子供が無意識のうちに自分を犠牲にして起こしている問題であるかもしれないからです。神様は私たちの人生に様々なものを通して語りかけてらっしゃるんですね。第三に、人生上のトラブルを前に、神に対して、どうしてですか？なぜなんですか？と問う代わりに、私たち自身がこの人生のトラブルをもって、神から何を問われ、何を期待されているかを考えるということです。私たちは不愉快なことが起こるたんびに、なぜなんですか？とか、どうしてこんなことが起こるんですか？とか、いつになったらこれが止むんですか？と、相手や状況や、あるいは神様に食ってかかる習慣が身についていると思います。この疑問には一つ大前提があるんですね。それは、人生は私の思い通りになるはずだという前提です。私にはそうする権利と力がある。私以外のすべての人々は、私の人生が私の思い通りになるために協力しなければならないという思い込みです。しかし、この世の中の中心はあなたではありません。世界の中心は人間ではないのです。またあなたの人生の本当のオーナーもあなたではありません。神こそがこの世界の中心であり、あなたの人生のオーナーなのです。人生の謎を解く第一歩は、自分は神に生かされ、人生を一時的に貸し与えられているものに過ぎないという事実を認めることなのです。そして私の今までの生き方に問題があり、それを変更すべきだと気づかせるために、辛い体験が起こり得るのです。聖書は語っています。あなたの神、主をあなたの心に据えなさいと。キリストこそはあなたの心の中に住んでくださる救い主なる神です。あなたの心の中心、あなたの人生の中心、命の目的の中心を自分からキリストへと入れ替えることこそが幸せへの道なのです。なぜなら、キリストの中にこそあなたの罪の許しと永遠の命が宿っているからです。どうぞ、ついには幸せに至らせる神様に、キリストによって立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。